なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。皆さん、横手市議会ってどんなことをしているかご存知ですか？市議会と聞くとちょっと硬くて難しいイメージを持たれる方も多いと思います。そんなイメージをこのコーナーで一掃です。なちっこと一緒に議会についてのハテナを解決していきましょう。毎回このコーナーでは横手市議会広報委員会の方にサポートしていただいています。横手市議会広報委員会の青山豊さんです。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会は、前半が6月定例会について、そして後半は議会の仕組みを勉強したり、議会についての素朴な疑問を解決する市議会ってなーにのコーナーでお送りしていきます。それでは前半は、本日6月11日から開催されています6月定例会について、高橋大議員にお話伺っていきましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて6月定例会のお話の前にですね、4月にも臨時会が開催されていましたが、5月30日に臨時会が開催されましたね。青山さん、今回の臨時会はどのような内容だったんでしょうか？
はい、今年度の一般会計補正予算案、約4500万円の審議がメインとなりました。4月の暴風により被害を受けた家屋等の修復支援や、山内の鶴ヶ池層の源泉井戸改修費が盛り込まれました。特に鶴ヶ池層の、改修に関しては、お湯が出ないという非常事態でありましたので、はい、責任の所在を含めた管理体制や初期対応の総括、また、改修工事にかかるまでのスピード感ある対応といった質問が議員から出されています。結果的に、出席者全員賛成で可決しております。
そうなんですね。5月にも臨時会が開催されたということで、もしかしたら6月にもあるかもしれないですね。
あるかもしれませんね。
はい、ありがとうございます。さてそれではですね、6月の定例会について高橋大議員にお話を伺っていきます。はい、今後は大さんと呼ばせていただきます。はい、よろしくお願いします。それでは大さん、6月の定例会が本日から開催されていますが、会期と日程を教えてください。
はい、本日6月11日から27日水曜日までが会期となっています。はい、細かい内容といたしましては、18日から20日水曜日まで一般質問が行われます。そして21日から22日にかけまして、各常任委員会で、議案の審議、そして最終日は採決という流れとなっております。
そうなんですね。今回の定例会にはどんな案件が提案されているんでしょうか？
条例案件が4件、一般会計補正予算、そして、特別会計10件、企業会計2件が審議されることになっております。
そうなんですね。はい、私たち市民には特に関わりが深い一般会計予算についてなんですが、今回補正予算が提案されているということで、はい、主なところを教えていただけますか？
主なところといたしましては、はい、小学生の通院医療費の助成について、そして横手市における食材などの放射性物質検査体制の予算が上がってきております。
そうなんですね。はい、それでは、はい、なちっこもですね、今2歳の子供がいます。子供の医療費などは気になる方も大変多いと思うんですが、はい、小学生の通院医療費の助成についてどういう内容なのか教えていただけますか？
はい、これまでは小学生未満の児童子供さんに対しましては、医療費、無償という形で、
はい、
県と市から、補助金がなされておったわけなんですけども、今回は小学校卒業までの方々、はい、子どもたちに対しまして、医療費が無償となっている制度となります。
そうなんですね。はい、それはもう子育て中のお母さん方もこれからも安心して子育てできる、本当にありがたいものですね。
本当に子どもさんがいる家庭には本当にありがたい制度だと思います。
これはいつから始まるんですか？
施行は8月1日から、施行となります。
ああ、そうなんですね。はい、なるほど。これは本当にいい情報をゲットできました。なちっこも安心してこれからも子育て頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。 今回ですね、6月の定例会は国保議会というふうに言われているように、うん、国民健康保険税の改正などについて話し合われるそうですが、今回はないのはどうしてだったんでしょうか。はい、
そうですね、普段ですと、はい、一般の市民の所得が、確定するのが4月ですので、はい、それ以降その国保の税率が、変更されるという形で、はい、6月いつも変更に伴う条例案が出されておったわけなんですけども、今回は横手市民の方々が、努力されたおかげというか、医療費が一人当たりの医療費が、大幅な増額にならなかったということで、それで税額を据え置きできることになったということです。
そうなんですね、はい、それはもう市民一人一人のこの健康にこう意識をして、あまりこう病院に行かないで健康的だったということなんでしょうかね。
病院に行かないというより早期発見早期治療で大きい病気にかからなかったということが大きいと思いますね。
そうなんですね、なるほど。先ほどの小学生の医療助成もそうですけれども、未了になったからといって病気になってね、どんどん病院に行くんでは仕方がないのでね、
それは本人のためにも市の財政のためにもよくありませんので、気をつけてもらいたいと思います。
はい、お母さん方も気をつけていきたいと思います。ありがとうございました。さて、それではですね、最後にラジオを聞きの皆さんへ一言お願いできますか。
本日から27日まで、6月定例会行われるわけでございますけれども、インターネットでの放送であるとか、ラジオでの放送であるとかで、いろいろその議会をですね気にする手段が増えましたので、ぜひとも注目していただいて、みんなで参加するような横手市議会なんですよということを意識してもらえればなと思っております。
はい、ありがとうございました。さて、今回はですね、6月定例会について高橋大議員にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは後半は市議会って何のコーナーということで、議会事務局の佐藤和志さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、本日から6月定例会開催されていますが、今回と次の2回に分けて本会議と委員会それぞれの仕組みについて質問していきます。さて、なじっこ先日定例会が開かれる本会議場を見学させてもらいました。市役所の横手庁舎6階にあるんですよね。初めてだったのでとても興味深く見学させてもらったのですが、議長席の後ろに立派なタペストリーが飾られていましたね。
はい、縦が4メートル横が 2.5 メートルあり、かなり高価なものだと聞いています。このタペストリーは鎌倉の中から見た外の景色をイメージしています。
そうなんですね。だからちょっと幻想的な色合いがとても印象的でした。こちらのタペストリーはいつでも見学できるんですか。
はい、市役所議会事務局へお越しくださればご案内させていただきたいと思います。
ありがとうございます。さて、それではですね、横手市議会についてお話伺っていきましょう。横手市議会には本会議と委員会の2つの会議があるそうですね。
本会議は議員全員が出席して開かれる市議会最高の会議で、提案された議案などについて市議会の最終的な意思を決定します。一方、委員会は本会議に提案された議案などを詳しく審査するため少数の議員で構成される機関です。
そうなんですね。定例会の中で同じ議案について本会議と委員会で審査されるということなんでしょうか。
議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっているため、本会議で全ての議案をきめ細かく審議することは法律的ではありませんので、4つの専門的な委員会に分かれて、その委員会が担当する議案や請願、陳情などについて本会議以上に詳しく審査を行います。議会としての最終的な意思決定、議案に対する採決は本会議で行いますので、その前段で開かれる委員会はある意味では予備審査的な位置づけにあると考えていただければ分かりやすいかもしれません。
あ、そうですか。ありがとうございます。それではですね、本会議の仕組みについて伺っていきますが、会議の開始時刻や時間などは決まっているんですか。
議場で行われる本会議については、 会議規則で午前10時から午後5時までと決められています、どうしても5時まで終わらない場合は一定の手続きを踏んで延長することができます。会議の1、2分前にはスポット CM でも流れている鐘を鳴らして開始のお知らせをします。
あの鐘が鳴るということなんですね。あの本会議に出席するのは市長や議員の皆さんのほか、どのような方々なんでしょうか。
議案の審議において議会に対し説明する必要が出てくることがありますので、それに備え具体的には副市長、教育長、部長、消防庁、病院事務局長、地域局長などが出席します。もちろん私たち議会事務局職員もサポート役として議場に入ります。
そうなんですね。あの現在議員の人数は29名ということですが、例えば半分しかいない時でも本会議が成立するんですか。
半数以上の議員が出席すれば本会議を開くことができます。
そうなんですね。
横手市議会では1名欠員になっているため現在の議員数は29名ですが、条例で定められている議員定数は30名ですので、30の半数にあたる15名または15名より多くの議員が出席していれば本会議が成立することになります。
そうですか。あの市役所の皆さんの場合も一定の人数が参加しないと成立しないなどあるんでしょうか。
市の職員については必要とされる要件は特別ありませんが、議員の質問に対して的確に回答し議論を重ねながら審議を深めていく、それが会議のスムーズな進行へつながりますので、そういう意味ではやはり職員の出席は欠かせないと思います。
そうですか、ありがとうございます。あの本会議では様々な議案について審査されるわけですが、審査する議案の順序など進行は誰が決めるんですか。
本会議の日にちごとに会議の進行の順番等を記載した議事日程を議長が作成することになっています。
そうなんですね。
会議はこの日程に沿って運営されるため、日程が作成されていなければ会議を開くことはできません。作成者は議長ですが、議長独自の判断ではなく議会運営委員会などでの意見調整を経て日程が作成されています。
そういうふうになってるんですね。ありがとうございました。今回はですね、本会議について議会事務局の佐藤和志さんにお話を伺いました。ナチッコも、あとはラジオ聴きの皆さんもですね、今回の6月定例会もいつでもね傍聴もできますし、インターネットで中継もされますので、ぜひ注目してみてください。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは最後にですね、青山さんからお知らせお願いします。
はい、定例会今日から初日ということですが、午前中に市長の所信説明が行われます。この模様を、この鎌倉 FM で本日の2時から、放送されるということです。6月のこの定例会に向けた市長の決意がこの所信説明には込められていると思いますので、ぜひ、聞いていただければと思います。
はい、皆さんぜひ聞いてください。さて、なじっこの教えて横手市議会では、リスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は6月25日月曜日。前半は建設常任委員会の紹介、後半の市議会って何のコーナーは本会議委員会についての2回目です。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。現在6月定例会開催中です。ナチッコの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。